小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
さて、先週までは3回にわたって沖縄の昔話を紹介しましたね。
うん、沖縄はとても大事だと思ってるもんだからね、うん、そしてとってもいい話がたくさんあるから聞いてもらったんですが、これからもね、折に触れてご紹介しようと思ってるんですよ、沖縄の話ね、
はい。また沖縄の土地言葉もとても興味深いものがありましたね。
そうでしょう、綺麗ですよ。そして今の日本語共通語でと言われてるね、ものから類推してね、かなり分かるようになりますからね、全然分からないと思い込まないで聞いてもらうといいと思うな、
そうですね、さて、今週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介しようと思います。
そうですね、はい。
まずはラジオネーム夏美さんからです。私は幼児保育を学んでいる大学生です。3年になり、今卒業研究を何にするのか考える時期です。私は現段階では絵本の昔と今の変化、またそれを子どもに読み聞かせをする保育者の心理を研究したいと思っています。今ママさんたちの間で人気の絵本は地獄という絵本であるとご存知でしょうか。地獄を読み聞かせをして子どもたちがいい子になったという口コミが広がり、ヒットしているそうです。小沢先生はどうお考えになりますか、というメッセージです。まずこの地獄という絵本は、
その辺ね、僕も実際に手に取って見たんですけどね、千葉県の房総半島のあるお寺に収蔵されている地獄図をそのまま絵本にしたということなんですよね、ですから全くそのまま昔のそのお寺の地獄図なんですよ、仏教の方のね、凄まじい場面です、これは、この世で悪いことをしている人間は地獄に落ちたらこういう目に遭うぞっていうことをね、リアルにリアルに絵で描いてあるわけですよ、ですから例えば裸になった人間が倒れてて、そこを閻魔様かなんか刀でバーッとついてね、と血がパッと真っ赤な血が飛び散ってるのが描かれていたりね、それから人間が逆さまに吊る下げられてですね、で下から火がバーッとこう燃えてるとかね、それすごい地獄の絵なんですね、で僕はね、結論から言うと僕はあんなもの子供に絵本にして見せるべきではないと思いますね。っていうのはですね、詳しく言うとこういうこと、仏教の方でその地獄図ってのは有名ですよね。それから天国図もあるんですよ、地獄と極楽とね、でその極楽のはまたいい絵描いてあるわけね。それはキリスト教世界でもあるわけですよ、やっぱり。例えばダンテの新曲なんていう曲がありますけどね、それはの地獄編ってのは凄まじいことが書いてあるんですよね、ただそれは言葉だけですけどね、言葉で書いてある、でそういうふうにその宗教の世界でね、この世で悪いことをしたものはこういう罰を受けるぞっていうのはもうずっと根強く昔から言われてることで、そして昔の人は字が読めないから絵で書いて見せるというのは主流だったわけですよね、ですからそのお寺に納められていたその地獄図ってもそういう意味で使われてるわけです、ただそれはお寺というその死とか生とかを語って聞かせる世界で、それでそういう雰囲気の中で主として大人が見せられたわけですよね、そこが違うと思うんですよ。つまりお寺の世界っていうのは日常の囲炉裏のある農家の世界とは別ですよね、お線香の匂いもするだろうし、お寺さんのお経の声も聞こえるだろうし、全体として環境が違いますよね、でそこへ来た時にまず村の人がね、お寺へ行ってお坊さんからその生と死についてとか善と悪についてお話を聞いた上でそれを見せられるというならまだ話わかる。僕はきっとそういう効果あったんだろうと思うのね、そういう効果っていうのはつまりこの世でちゃんと生きなきゃいけないんだよと、悪いことしちゃいけないんだよっていう教訓にはなったと思う。ただ今話題になっているその地獄っていう絵本はですね、その房総半島のあるお寺に本当にあった絵だそうだけど、それが一般の家庭でね、子供たちにいきなり見せられるわけでしょ、自分のお茶の間でそれを見るわけですね、しかも子供の教育に使われているとなると、お寺の中で主として大人が そのお坊さんから見せられていたのとは全く環境が違いますね。
うん、
で僕はこれはね、子供にはね、恐怖感しか与えないと思う。
うん、
子供に恐怖感だけ与えて、それで大人の言うことを聞きなさいと、いい子になりなさいという歌に使うわけでしょう。全然僕は仏教で使ってたのと意味が違うと思うな。
その絵本には絵だけですか、それとも文章
も。文章もありますね、うん、文章も多少入ってます、多少入って、はい、だけど絵です、圧倒的に、
うん、
っていうのはつまり字が読めない人たちのための絵だからね、
うん、
だから文章はほとんどないんですよね、
うん、
ですから僕はこれはねとっても大きな問題だと思います、うん、それでね、なんか宣伝文句がちょっとついてたんだけど、僕が見た時に、はい、この本を見せたら子供がとても言うことを聞くようになりましたとかね、
うん、
何度も言われないでも手を洗うようになりましたなんて書いてあるわけね、うん、効果としてね、
うん、
僕に言わせりゃね、手を洗うぐらいのことをあんな恐ろしい絵見せなきゃできないのかというふうに思いますね、うん、手を洗う習慣なんていうのはそんなもの使わなくたって家庭の中でできるはずですよ。
そうですね、
うん、大人がね、
うん、
特に親が子供へのしつける努力を放棄してるなと僕は思うのね、
うん、
親がやめちゃってますよ、子供を教育することをね、
うん、
なんかそういうものを使ってやってるわけだよね、
脅しの手段として、
そう、脅しの手段として、はい、しかもそれがそれ以来親の言うことをよく聞くようになりましたなんていうね、
うん、
あるいは手を洗うようになりましたとかね、
うん、
そんなことのためにあんな命をね、
うん、
地獄で苦しめてる絵を見せる必要があるのかいっていうふうに僕は思いますね、
うん、
ないはずですよ、
うん、
大人が自分の大人の責任を放棄してると思う、
うん、
すごい大きな間違いだと思いますね、
うん、
でそれがしかもなんていうか、聞くところによるとテレビなんかでも取り上げられてね、
はい、
でしかもあれはいいということを聞くようになったっつって大人が番組の中でね、
うん、
喝采してるっていうんだから、これはね無責任だと思うな、
うん、そうですね、うん、本来のこう親の教育しつけのあり方が違いますね。
そうそう、
うん、
間違いだと思うね、
うん、
だから僕はもう僕のラジオを聞いてくださってる方には本当にもう訴えたいですね、
うん、
そんな親としての権利と責任を放棄しないでください、
うん、
自分でやってくださいってね、
うん、
地獄図の力なんか借りないでやってくださいって言いたいよ、
うんね、うん、恐怖感からやる行動と、
う
ん、
納得してやるのとは違うから ね、 ね、そうでしょ
う、うんうん、ね、さて続いてはですね、うん、ラジオネームマリンバシロフォンさんからです、
うん、
桃太郎はどうして鬼ヶ島に鬼を退治に行ったのですか、桃太郎に害を加えていないと思いますがということですが、
ね、確かにね、言えばそうですよね。ただね、あの昔話の実態としてはね、
はい、
各地で伝えられているとしては、鬼が村へ来て悪さをしたのでとかね、から村人から食い物や何かを奪ってったのでとかっていう理由をちらっと言ってる話はありますね、かなりね、
うんうん、
やっぱり語り伝えてる間に何か理由が欲しかったという感じはありますよね、
うんうん、
それはあります。だから全く何もなしで、
うん、
鬼が一方的にやられたっていうのはむしろ多くないんじゃないかな、
うん、
だけど、
ええ、
まあ僕ら研究者の方からすればですね、
はい、
実はそれはそんな単純な問題じゃなくて、
ええ、
あの桃太郎の話っていうのは日本ではあの桃から生まれて鬼退治に行ってますけども、前半と後半では別物でね、
うん、
前半は桃から生まれた話で、後半のあの鬼ヶ島や鬼征伐っていうのは古くはギリシャの叙事詩にすでにもう歌われているモチーフだって言うんですよね、ヨーロッパ人たちはね、
はい、
それはアルゴナウトという船がありましてね、その船に乗ってある英雄が島に隠されているという宝物を取りに行くんです。でその宝物っていうのはよく言われるのは金羊毛皮って訳されてるんですよ、金の羊の皮ね、
うん、
金の羊の皮、毛皮です。でそれを取りに行く、でその途中で港に寄ってね、確か3回寄るんですよ、それはまた、
うん、
犬猿キジマミ3つでしょ、
はい、
3回港に寄って仲間を集めて、
うん、
それで攻めていくんですね、
うん、
で行く先は島なんです、
ええ、
鬼ヶ島の島と同じ島なんですよね。それでそこにいる悪者が持っている宝を取って、それで確かお姫様もいるのを救い出すんじゃないかな、それで帰ってくるっていう話があってね。でそのヨーロッパの学者たちは桃太郎のあの後半の部分はアルゴナウト船の伝説が日本へ流れたものだろうっていうふうに考えるんですね。 だからそういうふうに考えるとね、アルゴナウトの場合にもその島で宝物を持っているということであって、特に悪いとは言ってないんですけどね、うんうん、その宝物を取ることが大事なんです、課題なんです、その主人公のね、うんうん、なもんで行くんですよ、
うん、
ですからあそこでその鬼ヶ島の鬼が特に悪いことしなくてもいいんですって言ったら変だけどもとにかく大事なのは宝物を取ることなんですよね、うん、宝物を獲得する主人公がね、そしてお姫様を救い出してくることなんですね、
うんうんうん、なるほど。
だから鬼からすればその今の当初の方のおっしゃるように、うん、不当な弾圧だったら言えないこともないけどね。
そうですね、うん、まあ昔話ですからね。
そうそう、昔話だからね、よくあるんですよね、あの猿婿なんかでもね、田んぼに水入れてくれたら娘をやるっていうでしょ、うん、で猿が田んぼに水入れてくれて、で嫁もらいに行くと、で結局だけど娘に猿最後殺されて帰ってきたりするね、と猿何も悪いことしてないじゃないですかって話になるわけで、よくありますね、昔話はね。
あんまり理屈は考えない方がいいかもしれない。
そうそう、考えない、そういうかもしれない、
さて続いてはラジオネーム 1-2 の三太郎さんからです。以前昔話は東北地方や沖縄地方に数多く残っていると言われていましたが、福岡地区はどうでしょうか。私は現在福岡市東区に住んでおりますが、以前祖母が北九州に住んでおりました。その祖母が私たちが幼い頃に築城群の昔話を話してくれました。今ではほとんど記憶の片隅にもとどまっていないけど、かなりの数があったと思います、うん、そこでこの度昔話を調べてみようと思いました、うん、調べるにあたってのアドバイスなどを教えていただいたらありがたいのですが、
うん、そうですね、はい、ぜひ調べていただきたいと思うけど、その昔話が多いところっていうのはですね、その東北地方大きなもちろんそうだし、それから西日本で言えば中国山脈の両方のふもとね、海っぷちじゃなくて山寄りの方に多いんですね、ということは要するに冬が長いところ、雪が多いところ、うん、で冬の夜長に語るというね、うん、それが多いんです。そしてよく言われるのは夏昔は語っちゃいけねえって言うんですよ、
うん、
ってことは夏は働く時だから、
あ、
それから昼昔を語るとネズミにションペン引っ掛けられるというところもあるんですね、
はい、
つまり昼は働く時間だから、
うんうん、
って言うと夏と昼はダメだと、言うと冬と夜ってことになりますね、
はい、
ですから冬の長いところ、そして夜の長いところ、
うん、
に昔話が多いと、これが言えますね、ですから東北が多いし、それから中国山脈の両方の麓が多いというふうになるわけですね、
うん、
沖縄はあったかいから今の方ありませんけどね、沖縄の場合、それともう一つ今度逆に少ない方はですね、やっぱりね文明開化の早かったところは少ないですね、だから例えば京都大阪あの周辺割と少ない、それから東京周辺も少ないです、それからおそらく北九州もですねそんなに多くないと思う、福岡近辺ですけれども、もしねその最後におっしゃったまず調べるにはどうしたらいいかということですけども、福岡にいらっしゃるんだったら僕たちが20年ぐらい前にやった日本昔話通館というものなんですよ。通は普通の通ね、から館は観光旅行の館、通館って、全部で資料編だけで28巻あるんですけど、
はい、
これ全国網羅してます、それで福岡県も1冊独立にあります。そう、厚さは7センチぐらいの厚さかな、特に多くはないけど、特に少なくもないという感じなんです、でその福岡編をですね見ていただくと、必ずお住まいの近くのものがあると思います。
それはどこで、
大きな図書館ね、県立図書館はまずどこでも入ってると思います、
うん、
小さな図書館には入ってないかもしれない、全部で28巻というタイプなものですのでね、それからあんまりたくさんすらなかったもんですからね、大きな図書館、県立図書館行っていただければ分かると思いますね、
日本昔話通館、
同胞社というところで出したんですけどね、
同胞
ってのは方は方有の方、同胞同じ方ね、同胞の方、社は寄宿舎の社です、寄宿舎の社ですけどね、でそこで、僕と稲田浩二さんという京都女子大の教授とが責任編集者になってやったもので、過去100年の印刷されたものはですねガリ版も含めて全部収めてますのでね、それを調べていただくのが一番いいんじゃないかな。それが手始め、でそれの巻末にですね、出典目録というのがあります、でそこで扱ったものを過去100年の資料全部そこに目録として載せてありますので、それ見ていただくと各地の そういわゆるローカルな出版物も出てきますので、うん、そういうものを見ていただくといいと思うな、便利です。それは
広がりそうですね、またね、研
究が。そうです、それからね、きっかけにして広げていただくといいですね、
やっぱり自分が住んでるところの昔話って語ってみたいですよね。
それが一番基本ですよね。
今日はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。また時々ご紹介していきますのでね、素朴な疑問などもお聞かせいただきたいですね。
そう、質問もね、あれだし、こういうことを聞きたいというご希望があったらね、それも聞かせてもらうといいね。
そうですね、お待ちしています。さて来週は、
ちょうど真冬ですのでね、雪にまつわる話っていうのはどうかなと思ってんのね、結構多いんですよこれも。
そうですか。
日本の話もね、あの、一部前に紹介したかもしれないけど、あのシベリアとかね、北欧とかね、やっぱり寒い国にはね、あるんです、面白い話が
各地に。
そうです、そうです、それやりましょう、
楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。